浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が、犬にまつわるあれこれ、大好きな旅の話、子どもたちとの日常などマイペースにお話ししています。さて本日は私のペットロス記録として残していきたいと思います。本日は4月27日、私は昨年愛犬みことさんを虹の橋の向こうに渡しました。それは5月10日だったんですが、4月27日この日もまた私にとって忘れられない日なんです。今はメンバーシップ限定配信にしていますが、去年の今日、私は命の残り時間というライブをしています。あまりにもね、プライベートなことだったりとか、本当に感情がだだまるで泣きながらのね、ライブだったので、それはしまっているんですけれども、今日一日だけ公開またしようかなと思っています。もしね、興味のある方は URL 限定にしておきます。こちらの概要欄に URL を貼っておきますので、なおちゃん先生が泣きながら何喋ってたのかとっても気になるという方は、ね、そんな物好きな方がいらっしゃるかどうかわからないんですけど、聞いてみてください。今日が4月27日が私にとってとても忘れられない日であるというのはなぜか、それはですね、昨年の今日、私はかかりつけの獣医さんから愛犬みことの余命宣告をされました。さらに自分の行っているね、治療、まあ別に私が治療してるわけじゃなくて病院に連れて行ってるだけなんですけれども、この連れて行ってできる処置というのが延命治療であるということをはっきりと自覚させられた日だったんですね。もし今ご自身の大切なペットさん、命の時間が終わりかけていらっしゃるという方には辛いお話になるかもしれませんので、もしお気持ちが辛くなりましたら、ここで配信を閉じていただければと思います。愛犬みことさんは13歳でした。1年ほど腸の問題を患って、ただなかなか原因が分からなかったですし、治療法もなかなか分からなかったんですよね。そして手術をしてなんとかなるっていう部位でもありませんでした。だましだましながらいろいろな手段で日々過ごしていたんですけれども、2023年の年をまたいで、だんだんと病院に連れて行く頻度が頻繁になっていきました。4月に入ると点滴のために1週間に1度以上は通院していたと思います。ですが私をはじめ家族にとって、その通院というのは彼がまた良くなるための通院だと思っていたんですね。ですからかかりつけの先生に、これは延命治療ですというふうに言われた時には、本当に目の前が真っ暗になるような衝撃を受けました。もしかしたら皆さんのね、行かれている獣医さんはそんな風に言わないかもしれません。ただ私はですね、この獣医さんが冷たいなとかひどいなということは全く思っていません。私とその院長先生の間には、みことさんが我が家に来る前からのつながりがあるんですね。開業当時から、とてもその前からですね、応援をしてくださっている先生ですし、私のお客様も何人も何人もそちらにご紹介しました。そういったことで この方が口先だけで物を言う方ではないということを私は知っていました。ですので、この先生がこうおっしゃるのであれば、私のやっていることはもう彼を再び健康な体に戻すという処置ではないんだなということがその時に分かってしまったんですね。そして4月27日、今年は今日から、そして昨年は昨日からかな、明日からかな、連休に入るこの直前ですね、ゴールデンウィークは越せないかもしれませんということを獣医さんに余命宣告として言われたわけです。私はね、その後ですね、本当に気が動転して、命の残り時間というタイトルを後ほどつけた、もう皆さんにね、この今のこの気持ちを聞いてほしいということでライブをしたんですけれども、やっぱりいかに覚悟ができていた、いかに多くのそういった状況に立ち会ったとしたとしても我が身に降りかかるということは全く違いますよね。いろんなそこから感情の葛藤がありましたが、私は4月27日この日に点滴すること、通院して何時間も点滴となると、やっぱり長い方のね点滴だと7、8時間かかるわけです。7、8時間とは言わないかな、5、6時間もかかるわけですよね。まあ短い点滴であれば本当にちょっと入れてすぐ終わっちゃうんですけど、もちろんその点滴をするということで少し彼の状態がね持ち直すということはあるんですけれども、治すための治療ではないわけですよね。であればこの命の時間をどのように家族として飼い主として最愛の愛犬にどのように過ごしてもらいたいのか、どのように彼は過ごしたいと思っているのか、私は過ごしたいと思っているのか、貴重な1時間1分1秒を病院で時間を使うのか、それとも違うふうに使うのか、それを私は考えました。そしてゴールデンウィークは、そうですね、4月27日のあと先生と相談して28、29、30とおそらく毎日点滴をして、5月1日から5月はですねもう点滴をしませんでした。というのもまあご存知の方も多いと思うんですが、弟、私は2人弟がいるんですけど、真ん中の弟が千葉県の南房総でグランピングをやってますので、連休などはねもう一人の弟の家族、そして私の両親、うちの家族でそちらに遊びに行くんですよね。みことさんもしょっちゅうそこに行っていたので、最後は家族全員揃って、みことさんも大好きだった南房総の風を浴びながら、太陽を浴びながら、みんなで過ごそうねというふうに決めたんですよね。いや、今思い返したけど29、30まで点滴はしなかったのかな、27と30ぐらいだったのかな、ちょっと点滴をした回数が曖昧ですけど、はい、とにかくもう延命治療をしないでゴールデンウィークにみんなで過ごそうっていうふうに決めてから みことさんが突然元気になったんですよね。これはですね、今思うと命が旅立つ前って、これもどこかの配信でお話しして、概要欄に URL を貼っておきたいと思うんですけども、私のアニマルコミュニケーターの師でもあるまゆみさんがおっしゃっていたんですが、命が旅立つ前に一瞬の花火の打ち上げ花火のようなね、きらめきが見えることがある、見せてくれることがあるという話をしていたんです。その話を後から聞いた時に、ああ、まさにみことさんがとっても元気になって、まるで病気なんか嘘みたいによく食べて歩いて、なんなら吠えたりなんかして、そうやって連休をみんなで過ごした、あの時間は最高の彼からのギフト、この姿のまま自分を覚えておいてほしい、そして自分も元気な姿のままみんなと最後の時間を過ごしたいという、最後の打ち上げ花火のような時間だったんだろうなというふうに思いました。なんだかね、ちょっと締めっぽい話になってしまいましたが、この4月27日、私が覚悟を決めた日、そこから早くも1年が経ったんだなと非常に感慨深い気持ちでおります。この1年間の中でいろいろな話が私に舞い込んできました。私のお客様、知り合い、友人からペットさんたちの訃報を聞いたり、危篤状態にあるというお話を聞いたり、はたまた新しい子を迎えましたというお話も何件も聞いています。命は巡るなと感じています。私自身は2頭目どうなのかなって考えた時に、今すぐという気分にはならないんですけれども、でもまたいつかペットさんをお迎えしたいなというふうに思っています。このペットさんを迎えたいと思うタイミングというのは、人によってそれぞれ本当に違うと思います。ですが、特に一つ屋根の下で一緒に暮らすご家族の中で、この意見に対して考え方が異なった時に、その人間関係が少し衝突してしまったり、片方が我慢して迎えたことで、迎えた子に対し、新しい子に対しての思いがバラバラになってしまったり、そういったことは非常によくあることなんですね。ですが、その人がどういうタイミングでまた新しいペットさんと暮らしたいか迎えたいかというのは、本当にこれはそれぞれ違っていて、ご自身の価値観が家族やパートナーさんの価値観と同じであるということは全くないんですよね。私はまだしばらくいいかなと思っていますけれども、その子供たちなんかはね、もう早く次のペットが欲しい、ペットを迎えたいというふうに言っています。その気持ちもわからなくないし、なんなら娘なんかはね、みことさんが亡くなって1ヶ月いないぐらいに、みこといなくなっちゃったから、新しいワンちゃん買おうよ、次は猫ちゃん買おうよとかってね、非常に軽く、まあ私にはそう聞こえてしまったんですけど、そういうふうに言ったりですとか、まあ場合によってはこれは聞いた事例というかでもあるんですけど、もう先のね、余命があまり長くないというふうに分かった時点でもう次の子を探すというような方もいらっしゃいます。その方々が、まあ、うちの子供を含めてね、去っていく存在に対して愛情がないというわけでは全然ないんですよね。ただ表し方が違う、思いの表し方、表現の仕方が違うということだと思います。 大切な大切なペットさんを亡くした時に、その方が被るであろう精神的な負担の多さ、それに耐えられる人間だけではないんですよね、うん、そのご自身のお気持ちや精神的な辛さを乗り越えるために、また新しい子を迎える、これが必ずしも悪いことだとは私は思わないです。むしろ長い間ね、あの子に悪いことをしてしまった、もうペットは飼えない、もう生き物は飼いたくない、なぜなら私はあの子を最後に悪いことをしてしまってちゃんと見とれなかったから、きっとあの子は私のことを恨んでるに違いないとかね、そういった罪悪感をずっと持ち続けてしまう方が、私はその亡くなられたペットさんに対してもご自身に対しても非常に悪影響になってしまうんじゃないかなというふうに思っています。ただやはりご家族の中で、私はまだもうちょっと新しいワンちゃんを迎える覚悟はついていない状態だったのに、うちの旦那さんがある日突然連れて帰ってきてしまいましたっていうようなお話も確かに聞くんですよね。よく聞きます、はい、そしてその新しい子を迎えた中で、前の子と違う、前の子はこうじゃなかったっていう葛藤に悩むっていうお姿も見てきています。そういった時にはやはり寄り添う相手が必要ですし、私は欲しくないって言ってたのにあなたが連れてきちゃったからっていうことにならないようにね、事前にやはりある程度話し合いだったり、迎えたいという時期が違うのであれば、違うことがあるよ、それが普通だよ、どうしてあなたはすぐ迎えたいの、私はまだ迎えたくないよっていうことを、まあ、お互い話す場が設けられれば一番いいですけども、そういうふうに違いがあるよ、早く迎えたいという方は早く迎えたい方なりの理由や事例というのがあるし、気持ちの整理がついてからまた迎えたいという方には、そういう方の思いや事例があるよというのを、例えば文献とかでもいいと思うんですよ。ペットロスのねに関わる文献とかでもいいと思うので、お互いに理解をしていくというのは非常に大切かなと思います。はい、長くなってしまいましたが、4月27日私のペットロスについてお話をさせていただきました。そして最後になりますが、お話ガラッと変わります。はい、実はですね、明日の4月28日から私は旅行に出かけます。はい、帰ってくるのが、5月の第1週目になるので、1週間近く旅行に出かけるわけなんですけれども、その間ね、家族9人と一緒に行動してますので、はい、相変わらず大移動ですね、うん、なのでちょっとね、スタンド FM を開く時間というのがだいぶ減ると思います。ほぼお休み状態になると言っても過言ではないと思います。旅行のお話はね、ボイスメモなんかに撮っておいて、帰ってきてからね、ゆっくりアップできたらいいなというふうに思っているんですけれどもね、ちょっと皆さんのところに遊びに行く頻度も少なくなると思いますし、更新も滞ると思います。いくつか予約投稿をしてるんですけれども、さすがに毎日は難しいので、うん、またね、もしかしたら一人になったりするチャンス、あとは、ちゃんと電波が届くというねチャンスがありましたら、ゲリラライブなどもするかもしれないんですけれども、ちょっと未定になりますので、明日から1週間程度なおちゃん先生がスタンド FM の中になんか現れないなというふうに思われてるかもしれませんけれども、はい、そんなこと言ってね、毎日出てくるかもしれないですけど、私のことなんではい、あとね、コメント返しなども滞ってしまうと思うんですが、連休が終わったらね、またいつも通り皆さんのところにちゃちゃ入れに行きたいと思ってますので、ちょっとだけお休みさせていただきたいと思います。はい、それでは最後まで長々としたね、今回の配信も聞いてくださってありがとうございました。それでは失礼いたします。皆さんも良い連休をお過ごしください。